皆さんこんばんは。メガネやっぱり伝えないとと思って見てください。メガネのこのポッドキャストタイトルが変わったのが分かりましたでしょうか。全国通訳案内士のよもやま話、メガネの独り言になりました。ということは皆さんありがとうございます。あんなに8月泣いていたのに合格でございます。やりました、やったやった。これ国家試験なので、官報っていうその政治の何だろう関連のホームページに合格が載りますって聞いていたので、官報庁のホームページも載るんですけど、番号だけだと思ったらフルネームこう出しちゃうのね。このご時世すごいわと思って驚いてます驚いてますよ。なんか遠巻きに私の名前を見つけた方もいたみたいで、皆さんの中ではね、それはもちろん一体誰だこいつって思いますよね。なのでいらっしゃらないんですが、やっぱりね、遠くの知り合いは見つけるもんですな。さあちょっと英語でまずは一番最初のイントロダクションいきますか。 Well, thank you very much for listening, everyone. I just want to say thank you for listening and supporting me.I was able to pass the national license to tour guide interpreter examination finally. Last week, it was revealed that the result was up on the internet. So I was able to know I passed it. It took 4 years.
4年かかりましたこれ。ちょっとかけすぎでしょ。で、まあここからはもしかしてね、全国通訳案内士のって書いてるだけあって、試験を目指す方が聞いてくださっているかもしれませんので、まあ、どんな風に4年間あなた落ちたり受けたりしてたのっていうのをまず説明したいと思っておりますが、まずその前に、まあ本当に嬉しいわ。新しくまた別の国の方が聞いてくださっているということで、日本人の方でしょうかね、それとも、日本語を勉強しているドイツの方なのかな。なんとドイツの方も聞いてくださっているということで、 Thank you very much for listening Germany. Thank you very much. Thank you. I'm so happy. I feel like I need to speak English a little bit more or I hope somebody would understand my Japanese because basically I speakJapanese in this podcast. ね、メインは日本語で結構喋ってますので、日本語がわかる方がドイツで聞いてくださってるのかな。ね、日本人の方でももちろん別のね地域や国の方でも私はすごく嬉しく思います。I'm so happy that someone who speaks English, Japanese, and any other languages.From any regions and countries, I'm so happy that you joined my podcast. Thank you.
ね、本当に嬉しいです。さて、先ほどのお題に戻りまして、メガネは4年かかってこの全国通訳案内士というのを突破したということです。まあ、2017年が4年前でした。で、この2017年度になりますのでね、2017年度ですか、2017年年度の試験はまだ試験問題が優しく作られていた時代だったので、英語、地理、歴史、一般常識の4科目でした。で、私はまあ英語を免除できたので、この地理、歴史、一般常識を後受ければよかったなのに、丸腰で受けたため、全部ダメということでね、この3科目もろ2018年度に回ったわけです。そしてなんとなんと運悪く、なんていうかな、こう通訳案内士という法律が大きく変わりましてね、免許を持ってなくてもガイドになっていいよっていう話なわけです。ただその人たちは全国通訳案内士とは名乗れませんよと、地域通訳案内士とも名乗れませんよということだったんですね。前回までのメガネは地域通訳案内士でしたので、まあ、私も何らかのその地域の通訳案内士の試験を受けて合格して資格を取りました。 なのでその受けてない人は名乗れませんよっていうことなわけですね。さあさあさあさあ、で2018年度運悪くですね難易度が上がったわけです。それによりで英語、地理、歴史、一般常識、通訳案内の実務というね、案内士が知っておくべき法律ってやつですかね、それを勉強しなくちゃいけないと。すごいですよね。よって4科目になったわけですいや丸腰が私が悪いんだけどね。いやー何受かったって、まあ実務だけ。ありがとうございます。ってことは丸まぶる、英語はまた免除になってましたので3科目が2019年に移動して受けなきゃいけないんですね。英語も無事に免除になりましたので、地理歴史一般常識と壁だらけの教科をやっております。この時すごく激務になったんでしょう。難しくなっちゃったの。激務って激ムズの方ですね。ちょっと若い言葉使っちゃいました。そうしたらね、もう歴史とかとんでもないことになってたの。でもなぜか知らないけど、その奇跡的に歴史が受かっちゃってた。で一般常識もギリギリ通ってたのかな。で地理だけ1問で逃してね、70点が合格点67点というね。あーやっちゃったよ。で2020年度の試験は実務が復活というね。英語は免除なんでね、実務と地理がやらなきゃいけない。もうこれ受かんなきゃ、もうこれ落ちたらまた全部やるっても結構な苦しさよ、気持ち的に。この状況を理解していただいて、8月の16日以降、16日なのかな、ポッドキャスト聞いてみてください。私のこの力の何もない声、そして落胆した私の声、笑いますよ。人生の縮図をおそらく聞くということになると思いますね。そんな私が受かると思ってないので、勉強まずね、のんびりして違う英語の勉強とかしてたんですよ。考えてください。11月そして受かっちゃったみたいな放送もしてあるわけです、ポッドキャスト。で12月であと1ヶ月しかないのに二次試験の勉強するって結構やばい。私としては全然やばい普通はね、300ぐらいのトークの種類を持っていくわけなんですよね。なんだけど、どう計算しても1ヶ月で300トークなんか覚えられないというか練習できない。だからもう128に絞る、まあ、そういう、鉄板のトークっていうのがちょっと出ていたので、まあ、有名なねハロー通訳アカデミーという勉強しましょうというところだったんですが、まあそれで128ってあって1ヶ月ですから、毎日5トークぐらい頑張ってぎゅうぎゅうに詰めないと無理なんです。だから毎日3時とかに寝たかな、あの時。ああ、辛かったです。そして12月に本番でしょ、試験受かって。でね、東京、大阪、福岡しか受けられないんですよ。前のポッドキャスト聞いていた方はご存知だと思うんですが、メガネにとって一番遠いのは福岡。次が大阪、そして東京が一番近いわけです。だけどもこの状況の中で東京の状況というか感染者数が減るとは思ってなかった。どうなるかわからないけど増えると思っていたので、そうなっちゃったらもう怖くて受けに行けないし、仕事も私もやっているので、私がもう怖くて行けないっていうか断念せざるを得ないことになっちゃうだろうなと思って福岡選んだんですよね。いや思い出すな。もう10月にキャンセル料金飛行機とか取られちゃうから全部キャンセルしたら合格だったっていう人生すごいよね。何やるか分かんないね。止めっちゃうよねえ。でもまあすごく緊張してね、もううまくいったと思ってるんで、またね後々こんな風にメガネを話しましたよっていう内容をね、またお話したいと思うんですが、私がついていたのはね2分間スピーチするっていう内容は、ね、 新しい生活様式っていう話題をしなくちゃいけなくって、その話をしましたね。もう話題がちょっと乏しくなっちゃって、アマビエ様も出しましたね。あれが良かったのかダメだったのかちょっとよくわかりませんけれどもね、とにかく2分間喋り続けたことには間違いがありませんでした。でその後に、質問聞かれまして、まずそれに対して答えることができたと思います。で2つ目は逐次通訳をします。日本語を聞いて英語で、間髪入れずに1分間以内で全てを訳すんですが、私は日本酒でしたね。飲めない私は日本酒でしたでその終わった後に質疑応答が来る前、それがない代わりにちょっとね、プチ劇みたい、演劇みたいにするんですよ。お客様役と私がガイド役をやってお客様の要望に応えるっていう訓練で、何らかのトラブルが待ち構えていて、それにどう対応するのかというね、動揺せずに堂々と話せるかっていうのをねやりますまあそうですね、やっぱりメガネがびっくらこいたのは日本人の方と外国人の面接官がいるんですが、日本人の女性の面接官がのけぞるっていうね、メガネの発言で、あれみたいな、のけぞっちゃったかなみたいな、で大慌てでオーンとかって言ってごまかす。すごいよね、やっぱりメガネそういう技持っててよかったなと思ってますで逐次通訳なんかもやっぱりなかなか1分間で収めるっていうのも大変だし、足しちゃいけないし引いてもいけないし、できれば確実に訳したかったんですけどね、なんか忘れてしまいましたが、うまく言うことができなかった。蒸留するとかいう、そういう言葉だったかな、ディスティルとかっていう言葉だったと思うんですが、全然出てこなかったんですよね。もうごまかしまくった記憶がありますね。そうすると試験官はその言葉を、あ、言ってないなってわかるので、ずっとずっとね、その演技をしてる時に言ってくるわけですよ。焼酎の話をしてきたりとかね、ヒヒヒみたいな、飲まないんですけどみたいな。でもね、皆さん、私はたまたま日本酒をよくわかってないので、日本酒のことをやたら調べた一日があったんですね。もうそれが本当運が味方についてくれたのかな。日本酒のもちろん何でできてるかとかね、特徴とか、一番何が売れてるかとか、でやっぱりそこで獺祭というお酒の名前が出てきたので、そこをすごく詳しく調べて、そのことについてねお話をしたので喜んでくれたかなと思いましたね。焼酎のことも分かってなかったんですが、たまたま見た YouTube で焼酎っていうのは味が薄めが多いので、何かご飯とね一緒に食べるとかっていうのがおすすめだよって、だからいろんなもので割ってるでしょとかねいうねことを聞いて、本当にお酒の味、日本のお酒の味を味わいたいのであればっていうようなおすすめをした記憶がありました。あ、で本当に試験官の方もねうなずいてたので、私結構手応えあったんですけどね、これで落とされたらたまらないなと思って、ね、一次試験のことがあるから何がどうなるかわからないでしょ。私は親に泣いて電話してますからね。そしていい年こいてね、受からないわみたいなこと言ってました。で一瞬父親はねそのこと思い出したんでしょうね、思い出したみたいで父親がその後漢方に出ると、漢方かな、ちょっとイントネーションごめんなさいね、漢方に出るよって言ったら探してくれたのに新聞買いに行ったって言うんですよね。である新聞社の新聞買いに行ったけど名前なかったって言って落ちたと思ったみたいなの。だからまた私が泣くんじゃないかと思って、なんと親に受かったよって電話したつもりが電話着拒、着信拒否。どうこれ、衝撃じゃない。もうメールで送った、 LINE で送ったわよ、全然着拒なんだもんすごくない。私結構笑ってんだけどね、
まあね、びっくりしてよかったねっつって言ってね、名前本当にあったろうなんて言って、もう写真で撮って送りましたよ。本当によかったなと思ってます、ね、であともう一つ、そう、私は今こうやってポッドキャストってやってますが、皆さん巷でね、ポッドキャストのこの SNS でやってるのに、このクラブハウス、いやすごい人気ね、名前もすごいツイッターで話されてるし、何何と思ったら、これ招待制なのね。興味はあるんだけど、クラブハウスの招待来ないよね。来なかったらできないよね。まあとりあえず人のを見て、様子を見てやろうと思います。これがね、ザ日本人の性格でもありますよね。みんなの様子を見るね、足のね、歩幅を合わせる、まあ、そういうのも一つの文化かなと思いながら、今日はここら辺でお開きにしたいと思います。ちょっと途中でうまく英語にパンパンパンパンね、普段はちょっと切り替えたんですけど、ちょっと細かくね、全国通訳案内士について今日は説明させていただきました。次回の時にはね、もっと楽しくね、面白い話もできたらなと思っております。それでは皆さん、もうおやすみなさいの時間帯でしょうか、またはおはようございますの時間帯に聞いてくれてるかしら。それではそれでは、また次回。それでは。